さてお送りしておりますザ・コーチユニバーシティクラブ、今週のテーマは人とお酒の関係を科学するアルコール学概論のお話ということで、高知大学理学部の島之内理恵准教授にお話伺います。先生おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあアルコール学概論、ビールがね美味しい季節がもうすぐやってきますと言いますか、そうですね、もう高知ではすでにやってきていると言ってもいいかもしれませんね。
そうですね、
もうちょっと暑い日があったりもしますのでね、はい、先生今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でこういう話の入り方をしますと、はい、島之内先生はこういうアルコール関連のご専門家と思いきやですね、はい、実は全く専門は違うんですよね。
そうなんです
ね、先生が専門的に研究されているものをご紹介しますと、固体物性化学、無機固体化学、無機材料化学ということで、はい、僕はもう本当に生粋の文系人間でして、もうこの名前からですねすでに全くわからないんですけども、これエレクトロニクス材料、中でも電力用電池を主体とする新しいエネルギー装置の材料として有用な新規セラミックスの合成を行って、その物性を評価し理論的な原理を明らかにすること。
はい、
ここまで聞いても僕は全く分かりませんが、
そうですか。
先生これはどういった学問なんでしょうか。
そうですね、物理学と化学の間にあって、セラミックスという物質を合成して、いろんなことを調べていくんですけれど、
はい、
分かりやすい例でいくと、先ほどありました電力用電池に使われるような新しい物質を、こう開発していくということになります。
電力用電池の中身、
そうですね、
ということですよね。
電力用電池ってたくさんいろいろあるんですけれど、ここではナトリウム硫黄電池っていう、電力をちょっと貯めておける蓄電池の大きいやつを、こう視野に入れてまして、でそのナトリウムが動きやすい物質を、開発してそこで作っ利用できるようにしていくという、そういう研究です。
おお、そうですか。先ほどちらりと、打ち合わせでお話伺ったら、そのナトリウムがやっぱり多く動いた方が効率よく電気を、
そうです、ね、ナトリウムが動きやすいほど、はい、電気をたくさん貯められるということになります。
ということなので、そのいっぱい動けるイコール効率的に電気を貯められるというところで、こう日々研究をされてると、
そういうことになります。
いうことなんですね。でもこれもやっぱり大事な研究ですよね。
そう思ってます。
それはそうですよね、なるほど、わかりました。とですね、全くここまでアルコールのお話出なかったんですけども、それがなぜですね先生がこのアルコール学概論という授業を担当するに至ったかということで、このアルコール学概論というのは実は昨年から授業がねスタートしていまして、当初はですね受講人数50人を予想していたのに対し、なんと145人もの履修登録者が殺到した、もう一躍大人気の講座になったわけですよね。
そうですね。
でまたこれね、高知大学でアルコール学概論ですので、
はい、
ちょっとこうね、
はい、
いかにも高知だなっていう感じがあるんですけど、先生このアルコール学概論を始めようと思われたきっかけはどこにあったんでしょうか。
それはやっぱりいろんな、大学生の急性アルコール中毒の事故ですね、なんかたくさん都会の大学で亡くなったりする事件が相次いで、それが毎年毎年あって全然亡くならないっていう、もうこれは何かしないといけないっていう、そういう気持ちで始めました。
確かにですね、例えばもうこれ一例ですけども、運動部でちょっとこう無茶な飲み方をしてしまって、救急車で運ばれてしまったなんてニュースも確かにあったりしましたもんね。
そうですね、本当にもう、
なるほど、と考えると確かにアルコールについての正しい知識っていうのをそれこそ蓄えるっていうのは大事なことですもんね。
そう思います。
なるほど、わかりました。このアルコール学概論、本当にこう145人もの履修登録者が殺到する人気な事業となったわけですけども、その初年度だった昨年はどんな事業が行われたんでしょうか。
まず私と達川先生っていうコミュニケーション の、先生が急性アルコール中毒防止を、目指してですね、3、4回、授業と、それからグループワークを行いました。それからその次に、精神科と内科 の、 お医者さんに来ていただいて、あの医学的な、あのアルコールの被害、健康の害について、やっぱり 3,4 回かけて勉強して、でそれから次にアルコール依存症というのがあるんですけれど、それの、話を下肢病院 の、あの理事長の方ですとか、あの県内の自助グループの方に来ていただいて、学ぶ機会というのをしました。で最後に、県内の酒造メーカーの方と、それから農学部の永田先生で、土佐のお酒と酒文化について、学びまして、それからの酒造見学をして、で、
なるほど、
授業として終わりました、
あ、だったんですね。あのここまでの先生のお話をお伺いすると、結構あの、まあ、それは授業ですから、固めの話のようなイメージがね、ここまでの説明ではあったんですけども、でも学生の皆さん本当に熱心に受けられたようですね、これ。
そうなんですよ、あの最初私もちょっと心配をしていて、あの受けに来るのはこうお酒が大好きな学生ばっかり で、でこんなあの難しい話をしてる時にはこう寝てるとか、で最後の酒造見学だけ行き来してるとかなんかそんなことを予想してたんですけれど、あのちゃんと全ての授業を真面目に聞いてくれて、あのしっかり受け止めてくれて、あのそういったレポートが最後にたくさん出てきましたので感動しました。よかったです。
そうなんですね、あの中にはですね、あのここまでちゃんと授業を受けたことがなかったなんていうね
そうなんですよ、
感想もあったので、
あの自分はすごくあの不真面目で、あのこの授業を取ったのもちょっとあの好奇心から取っただけなんだけれど、あのすごい不真面目なのに15回の授業を全部、あの出席してしまいましたとか書いてあって
出席してしまった、
そうなんです、あのうっかり出席してしまったみたいに書いてあって面白かったですね。
そうなんですね、いやでも、そこまで学生を夢中にさせるって不思議ですよね。
そうですね、
もっとこう具体的な中身で言うと、各授業ではどういったことが行われたんですか。
そうですね、あのもちろん講義もありましたし、あのグループワークって言いまして、全体 の、まあ、あの受講生を 6,7 人ずつのグループに分けてですね、でそのグループの中である課題を与えて、こう話し合って、ちょっとあのその結果をみんなで発表してもらうとか、そういうのを組み合わせながら、やっていきました。
それはあれですか、その例えば学生のお酒の飲み方について議論せよとか、そういうことだった
りするんですか。そういうのもありました、
そうなんですか、あのこの授業ってやっぱりあれですか、高知県出身の学生が多かったですか。
あ、そうでもなかったですね。
あ、そうでもなかったですか。
あの高知大学自体が実は、あの地元の学生がそれほど大
きくないっていうのがあって、7割ぐらいが、
あの県外から来られてて、で受講生も大体そんな感じでしたね。
そうですか、そしてこれね、授業が始まった時は、あのアルコールのパッチテストを
やりました、
されたそうですね、これ結果どうでした。
アルコールパッチテストで、そのお酒に自分が強いか、まあ、普通か、あのちょっと弱いかっていうのが分かるんですけれど、実はその結果をこう集めて集計しますとですね、日本の平均よりちょっと全てにおいてこう上
ちょっと皆さんお酒に強めってい
うのが出てしまって
割合が高かった、
なぜかなっていう、まあ、一つはあのこういう授業を受けるからもともとお酒に興味があってちょっと強めの人が受講したのかなと思ったり、ちょっと見栄を張って強めの
そんなことあるんでしょうかね、
転職したのかなと思ったり、わからないですけど、
なるほど、でも確かにお酒好きな学生はよりこうね、美味しいお酒の飲み方とか知れると思ったんでしょうかね。
あ、そうですね、
そういうとこあったかもしれませんけどもねそうですか、いやいや面白いですね。これも先ほどね打ち合わせでちょっと伺ったことなんですけども、そのアルコールというものの授業から入って人とのコミュニケーション、というところまで授業は及んだようですね。
あ、そうです、あの大学生が、もともとこの授業を始めるきっかけになったのは急性アルコール中毒で、まあ、何人かの大学生が、まあ、事故を起こしてるっていうことだったんですけれど、どうしてその急性アルコール中毒を起こすまでお酒をたくさん飲んでしまうかっていう、そこに問題があると思いまして、ですからあのコミュニケーションを要するにどうやって取るかっていう問題で、お酒で、まあ一杯って言いながら取るコミュニケーションもあるけど、そうじゃないコミュニケーションももちろんあるわけで、 お酒なくてもあのノンアルコールビールでも、はい、ウーロン茶でも、ちゃんと話はできるし、
はい、
で仲良くなれるっていうのを、はい、一番最初にこう講義をしまして、でグループワークをして、
はい、
でコミュニケーションどうすればいいかっていうのを練習したんです。
なるほど、はい、飲まずに取れるコミュニケーションにはどういったものがあるかっていうことも勉強したと、
はい、
ああいうことなんですね。
トレーニングしました。
いやでも先ほどの先生のお話はよくわかるところで、
はい、
で初めて会う人とだと、
ええ、
なかなかやっぱり話が続かなかったりとか、ええ、次の話題を頭の中で考えている間のあの間、
はい、
あれがね何とも耐えられなくて、
ええ、
ちょっとそういう時に、
ええ、
ついついこうチビチビ
ええ、
飲んでしまって思わず進んでしまったなんてこともね、
ありますね。
やっぱありますもんね、うん、あの間がやっぱり怖かった。
あ、わかります。
ですもんね。
それは、うん、私もだってお酒飲む方ですから、どちらかというと、
はい、
わかるんですけれど、
はい、
でもお酒飲みたくない人もいるし、
そうですね、
飲めない人だっているわけですから、うん、無理に飲ませるっていうのはもう最低の、は
い、いや確かに論外、
うん、あれですね、ですからジュースでもいいですよね、はい、まあ一杯って言ってこう強楽進めるのは別にいいわけで、
確かに、
はい、
ですし最近は本当に先ほどもちらっと出てきましたけど、美味しいノンアルコール飲料がね
ありますよね。
どんどん出てきましたし、
よくなってきましたよね。
そうなんですよね。でもねまたこれ厄介なことで、そのアルコールが入ってちょっと陽気になってその硬さが取れてっていうようなイメージがひょっとしたらあるのかもしれないですよね。
そうですね。
確かにでもそれはなんて言うんでしょうか、ある一面そういうところもあるかもしれないが、全面的に正しいわけではもちろんないということですもんね。
まあだからシチュエーションによってはそれが、はい、有効に働く場合もあるけれど、
はい、
でもそうでない、
はい、
他のなんていうか他のチョイスもある、
はい、
学生さん若いからお酒なくても盛り上がれるんですよ本当は。
確かに、
うん、自分たちが知らないだけで、それできるはずだから。
そうか、
だって昼間からもうみんななんかよく分かんないことでワイワイ盛り上がってますも
ん。なんか分かる。
それで、ね、その調子でね、はいはい、仲良くなればいいんですよ。
そうか、確かにそうですよ、だってね、それまで高校中学小学校とね、入学して周り誰も知らない環境っていうのは経験してきた、でも知らず知らずのうちに友達はできてたし、
はい、
盛り上がることだっていっぱいあったと考えてみれば、そうですよね。確かにね、新しい環境に身を置いたからといって、お酒に頼るなんてことはね、なくたっていくらでも、ね、
そう
です、他に方法あるはず、
うん、はい、
確かにそうやって言われてみるとね、
はい、
そういうことですか。だからアルコールそのものの話から始まって、
はい、
コミュニケーションに学問が飛ぶと、
はい、
いうことがやっぱあるわけですね、
うん、そうですね。
なるほど、いやよくわかりました。これ確かにこうやってちょっとお話を聞いただけでも、
はい、
随分ユニークな授業だな
と。あ、そうでしょうか。
いうふうに、いや、
ありがとうございます。
これやっぱあるでしょ、全国の大学で高知だけでしょ、
はいはい、あ、去年は高知だけでした。
あ、
はい、
じゃあ今年からは、
あ、実はですね、いくつかの大学で、
はい、
ここまで1学期間使ってっていうのは立命館大学、はい、でなんか一つ講義をするっていうご連絡をいただきました。
は
い、であと愛知の方の大学とか、
はい、
まあ、いくつかの大学でですね、まあ、2、3回使ってちょっとこういう話をするっていう、そういう取り組みが始まってるって聞いてます。
そうですか、
はい、
いやでもこれいい広がりですよね。
そう思いますね。
ですよね、はい、
まあ、高知から始まって
うう、ね、
全国に、ね、広がってくれるとちょっと嬉しいなと思いますね。
確かに全国の大学から見ても、
はい、
高知大学がアルコールの学問を始めたってなると
そうですね、
なんとなくこう、ね、斜めから見られそうな気もしますけど。
そうです ね、
やっぱりでもちゃんと真剣に取り組んでいるっていう、はい、この様子をちゃんと分かってもらえるとね、
はい、
絶対広げてほしい学問ですよね、これはね。
そう思ってます。
なるほど、いやよくわかりました。今までの先生のお話聞いてると、アルコールってその車に似てるなと思ったんですよね、
はい、
車は運転するのに免許証が必要じゃないですか、
はい、
でちゃんとその交通ルールを守って、
はい、
で交通ルールを守って運転してると、まあ、事故のリスクもかなり減るし、
あ、
でしょ。
なるほど、
うん、アルコールもやっぱりちゃんとこのアルコールというものがどういう特性を持っていて、どういう飲み方をするとそういう事故のリスクを軽減できるのかっていうことをしっかり学べば、
はい、
絶対いい付き合い方できるはずなんですよね。
そうですね。
そうですよね、
危険性を知って、それからドライブの楽しさも知る
という。そう、うん、絶対お酒ほどよくは本当に気持ちいいですもんね、僕ももう毎晩のビールは離せませんから
あの休館日あった方がいいらしいですよ。
ドキですけどそうそこもね、なんとなくこう後ろめたいところも感じながらだったんですけど、でもそう確かにそれは言えますもんね、なるほど、よくわかりました。さあでは先生、そろそろお時間となってしまいましたので、最後にメッセージお願いできますか。
はい、アルコールのそういったあの害があるっていうことが、もうみんな分かってると思うんですけれど、それでもまだ噂が聞こえます、あそこの運動部では、たくさんお酒を飲ませるとか、そういうのはもうやめてください。お酒は楽しく飲むものです、そういうことで
お願いします。なるほど、確かに、なんか根性を測るみたいなね、
もうダメですね、
もう全然これダメですよね、
お酒に対して失礼ですね、
失礼、本当に
謝ってください
と。そう、本当にそうなんですよ、そういうことでお酒が悪者になってしまうっていうのは、
そうですよ、
心外な話ですよね。
そうですよね、お酒とはそんなの真の酒のみじゃないですよ。
さすが、そりゃそうです。
いや、私がそうというわけではないんですけど
確かにそうですね、でこのアルコール学概論は今年もありましたね、もうまた昨年を上回る人気なんですよね。
あ、はい、そうです、昨年よりもっと受講生増えまして、
そうですか。いや、今年度もぜひですね、この素晴らしい授業をね、先生にも頑張っていただきたいと。
いろんな方の、お力を得ながら、これからも頑張ります。
わかりました、ということで今週のテーマは人とお酒の関係を科学するアルコール学概論のお話、高知大学理学部の島内理恵准教授にお話伺いました。先生、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。